はじめまして。この音声を聞いてくださってありがとうございます。迫田有沙、23歳です。とっても恥ずかしい告白なんですけど、私すごく特殊なフェチがあって、今まで誰にも言えなかったんですけど、ずっと誰かにお話を聞いてほしいなって思ってたんです。だから勇気を出してこういう形で私のフェチや性的なそのお話をしていこうかと思っています。まず私のフェチのことからお話ししようと思うんですけど、実は私おもらしが好きなんです。おもらしっていうと、小さな子供がおトイレまで我慢できなくてパンツの中におしっこやうんちを出しちゃうことっていうイメージを持つ方も結構いて、性的なことと結びつくなんて思えないかもしれないんですけど、私はそのおもらしに興奮しちゃうんです。大人なのにおトイレまで我慢できなくて、下着や洋服をびしょびしょにしながらおしっこを垂れ流すことにドキドキしちゃうんです。それに加えてなんですけど、私おねしょやおむつにも性的に興奮するんです。実は私小さい時からよくおねしょをする子供で、それでおねしょがすごく身近な存在だったんです。だからそういうことに興味を持ちやすかったのかもしれません。今までは一人でこっそり楽しむだけだったんですけど、いろんな方に私のお話を聞いていただきたくて勇気を出してお話ししています。さっきも言いましたが、私小さい時からよくおねしょをする体質で、10歳くらいまではほとんど毎晩おねしょをしていました。毎晩9時くらいには布団に入って、朝7時くらいに起きてたんですけど、感覚的には寝転んで目をつぶって次の瞬間には朝になってて、いつの間にかおしっこが漏れてるって感じでした。両親も子供の頃は結構おねしょをするタイプだったらしいので、私のおねしょにはすごく寛容で、おねしょで怒られた記憶はほとんどないですね。ただ両親と毎晩おむつをして寝るっていう約束はしていて、それだけはきっちり守るように言われていました。よくおねしょする子だと寝る前の水分制限とか指示されることってあると思うんですけど、私の両親はそういう点でもあんまりうるさくなかったので、かなり自由に生活してました。この頃はおねしょやおもらしにそこまで強い興味があったわけではなくて、ただの当たり前の日常の一部みたいな感覚でした。でもおむつの肌触りは好きで、守られてる感じも安心するので、おむつをすること自体はなんとなく好きだったような気もします。10歳くらいからおねしょしない日も少しだけ出てきて、なんとなくこのまま収まっていくのかななんて思ってたんですけど、結局そこからは全然減らなくて、今も1ヶ月のうち半分以上はおねしょしてます。10歳くらいになると 周りの目もかなり意識するようになってきて、私っておねしょ治るの遅いんだなとか、なんで私だけ夜おしっこに起きれないのかなとか、そういうことを割としっかり考えるようになっていきましたね。でも両親もおねしょは体質だから仕方ないってフォローしてくれてたので、特に深刻に悩むことはなかったです。私がおねしょに対して明確に性的な興奮を覚えるようになったのは中学1年生の時からです。中学生になっても月の半分以上はおねしょしていたので、小学生の時と変わらず毎晩おむつしてました。特に悩んではいなかったんですけど、自分は人とは違うってことは強く意識してました。だからすごく仲良しの友人以外におねしょのことは言えてなかったんですけど、そんな時に近所に一つ年上の女の子が引っ越してきたんです。その人は仮に吉崎先輩としておきますね。すごく綺麗な人で、勉強も運動も完璧で、私みたいな凡人とは住む世界が違うような素敵な子でした。同じ中学に通ってて、部活も同じで、家も近かったので、ありがたいことに吉崎先輩は結構仲良くしてくれて、それでよく一緒に登下校をしてたんです。そんなある日、朝登校の待ち合わせ場所に先輩が全然来ないことがあって、すごく時間にきっちりした人だったから連絡もなく待ち合わせに来ないことなんてあんまり考えられなくて、だんだん何かあったのかなって心配になってきて、それでちょっと先輩の家まで様子を見に行こうかと思ったんです。なので待ち合わせの場所から先輩の家に向かって少し歩いてたんですけど、そしたら道の向こう側から先輩が小走りにやってきて、ごめんねちょっといろいろあってって謝ってきて、私が待ち合わせに遅れて吉崎先輩に迷惑をかけたことなんて何度もあるので全然大丈夫ですよって答えて、そのまま一緒に登校したんですけど、遅刻した罪悪感からなのか先輩が遅れた理由を説明してくれました。私まだたまにおねしょしちゃうんだ。今日はちょっと量が多くて寝相も悪かったから髪の毛まで濡れちゃって、だからシャワー浴びてドライヤーしてたら遅れちゃってって言ってました。私びっくりして、なんていうか中学生で自分以外におねしょする人初めて見たし、それにこんなに綺麗で完璧な人も夜おしっこに起きることができなくてお布団におもらしすることがあるんだって思うとすごく不思議で、でもなんとなく親近感が湧いてちょっと嬉しくなりました。それで私もまだ月の半分以上はおねしょしちゃうんですって伝えて、そこからはすごく話が盛り上がりました。先輩がおねしょするのは週に1回くらいで、私に比べれば回数も少ないしおむつもしてないみたいでした。でもだからこそおねしょした時の後片付けが大変なんだそうです。その先輩の告白がすごく衝撃だったので、授業中も家に帰ってからもずっとそのことを考えていましたね。先輩みたいに勉強も運動も完璧ですごく綺麗な人が夜中におしっこに起きれなくて、白くて綺麗なお肌におしっこを伝わせながらお布団に大きなシミを作ってると思うとなんだかドキドキしてきて、なんていうか悶々としてました。翌朝目が覚めるといつも通り私のおむつはおねしょで膨らんでいて、しかも 量が多かったからか、結構お股が刺激されてて。そんな時ふと先輩は今日もおねしょしたのかなって思うと、なんだか少し興奮してきて。それまでにも何回かおむつ越しにお股を触って、なんとなく気持ちいいなって思ってる時はあったんですけど、この時は少し熱中しちゃって最後までやっちゃいました。これがきっかけでおむつやおねしょ、おもらしを性的なものとして明確に意識するようになりましたね。先輩は地元の進学校に行っちゃったので高校は別々だったんですけど、先輩のことはずっと忘れられないですね。中学を卒業した後、たまに近所で遭遇した時はドキドキしながらお話ししてました。先輩は遠方のすごく優秀な大学に進学したので、そこから疎遠になっちゃったんですけど、機会があればお茶でもしながらじっくりお話ししたいですね。今は完全におねしょやおむつ、おもらしのフェチになっちゃったので、あの時先輩ともっとおねしょのお話とかしておけばよかったなっていう後悔は少しあったりはします。これが私のおねしょ関連の思い出です。もし楽しんでいただけたならとっても嬉しいです。